じゃあそれぞれの
うん。
テーマを
うん。
覚えとけばいい？
覚えておくのが大事だね。
うん。
まあ今のが一楽章じゃん。
はい。
で、一楽章の今のテーマはね、もうちょっと聞くと、確保。いや、
確保。
クラシックで確保って言うんだけど、なんか、これです。第一次第を確保するって言うんだけど。あ、これもう TAT ってもうすでにブルクナリズムが。
本当だ。
ここからね、確保されます。まあ、大きな音で繰り返せるだけなんだけど。
本当だ。
ってやつ。というのは、まあ、一旦これを覚えていいんじゃないですか。
一楽章はね。
パパ。で、二楽章のテーマは、二楽章スケルツォなんだよ。またこれ二楽章、これ、イヤチョル繰り返すので、今の、チェロのテーマね、が、このスケルツォのテーマ。これもまた四楽章のおしまいで出てくる。
なるほど。
まあ、これもまた例によって確保されます。
確保する。
確保される。ここから。これ。パンパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ パンパッパッパッパっていう、うんうんうん、あのパンパッパッパッパっていうのを覚えておくといいです、うんうん、2楽章、
はい、
で3楽章はゆっくりした楽章なんだけど、
うん、
バイオリンにゆったりとした瞑想的な旋律が出ます、
うんうん
うん、今の
もやもやしとる。
旋律自体はね、これ続いていくんだけど、うんうんうん、4楽章のコーダ的に言えば、
うん、
あの最初 の、うん、あの
ちょっと上がって下がった
とか、うん、あのね、上がるちょっと上がるところだ、ね、うん、今から確保されるんで、は
い、すぐ確保する、うん、
ここからのね、今から出てくる。今のところのあの「てんてんてんてんてれん」ってでしょ、
うん、
あれを覚えておくんです、
はい、
で今のが、
うん、
1楽章2楽章3楽章ね、
うん、
でですね4楽章を聞いてみましょう、
はい、
4楽章は早い、
うん、
4楽章よく出てくるね、
うん、
もう一回やる、
うん、うんうん、
はい、入ったやつでその、うん、最初のそのパーンパパーンってやつ、
うんうん、
でパンカパンカパンカパンカパンっていうのがまあ大音章 で、
うん、
でその後に出てくるそのペーンパカペカピーンペッカペッカペッカペッカペッカペッカペッペッペっていうのも本当はあの出てくコーダで出てくるんだけど、
うん、
まあ、今の4つをちょっと覚えておいてですね、 じゃあちょっと今からその四楽章のもう終わりの、
はい、
いきなりエンディングだけ見るって感じだけど、はい、あの第一楽章の、
うん、
あのテーマが四楽章の終わりに、
うん、
非常に巨大な形で現れてきて、
うん、
お前俺どうすんのみたいな、
うん、
でその後こうだっていうところがあるので、
うん、
なんか四楽章を散々やってきたんだけど、
うん、
お前忘れてませんか俺をみたいな感じで、
うんうんうん、
ああこのラスボスがいたみたいなところから聞こう、う
ん、はい。
これは第四楽章の第三主題なんだけど、
うん、
第三次第の再現部が間もなく終わるんですが、
うん、
この第三楽章、あ、第三次第の歩みの先に、
うん、
さっきの第一楽章の第一次第が、
うん、
こうデデーンって出てくる。
1時間以上かかってここにたどり着く。
そうそうそう。さあ第一楽章の第一台が、
うん、本当だ来た。本当だ。
で出てきて
ロットバルトみたい。
それでどうするんだと。
うん、
しかもあんなにね悲劇的で重々しい感じで出てきて、
うん、
どうするんじゃって話なんですよ、
うん、
で今からコーダが始まる。なんでブルックは全部同じ曲書いてるからさ、
うん、
コーダは必ずゆっくり静かに始まるんだよ。でクレッシェンとして終わるっていうやつで、で四楽章の今から、
うん、
あ、まあ、まあ、なんかコーダは、
うん、
あの四楽章の第一主題のパパパーンっていう、
うんうんうん、
あれがこう積み重なっていく感じでこ
う
だんだん大きくなっていって、
うん、
随時説明するので、
うん、
今これあれあれみたいな。ここからこうだ、
うん、あ、本当だ、
うん、四楽章のテーマね。このなんか喪服白く感、
うん、ずっとやってる。
やっぱりヨガショーのテーマが、
うん、あ、本当だ。
ヨガショーのテーマ、
うんうん、
でこっからなんですけど、
うん、
まずホルンに注目、
うん、
ホルン、これ、
うんうん、
第二楽章のテーマ、
本当だ。
2楽章のテーマが入ってきましたから、
うん、
今一瞬2アクション、パタパタパンっていうのは4アクションのテーマ、パタパタパンって4アクションのテーマで、ここからホルンがパンパンパンパンってやっぱ3アクションのテーマで、ペッケペッケって4アクションのテーマで、で今も2と3が来たと、で最後ここからトロンボーンはパタパタパンパタパンってやってて、ホルンが、第3楽章のテーマを、パッパーンってやってて、トランペットが、パーン、第2楽章のテーマをやってる。
大混乱。パッ
パーン。ちょっと終わるってい
う。
最後のテーマは、最後の最後のところは、ホルンが第3楽章のテーマやってて、トランペットが第2楽章のテーマやってて、トロンボーンが第1楽章のテーマをやってて、で、ラッパが第2楽章のテーマやってるやつと、第4楽章のパーン、パパーンっていうのをやってるやつに分かれてるんですよ。で、トロンボーンとコンバスかな、あ、コンバスは多分ドーって多分ワンオフィルドなんだけど、っていうのが同時にこうブーって鳴り響いて、トランペットと本当はフルートも第2テーマやってるんだけど、っていう風に全楽章のテーマがあの中で鳴っていて、それが全て最後のミーレードにこう収まっていて終わるっていうやつです。
これさ、聞いててわかるのかな。
でね、今までは昔、俺の感じでいくと、そのいわゆるワーグナーの延長線上でやっている演奏は、もうとにかく最後は、もうブワーンって感じなわけ、
そうなりそうな感じ
だから、その辺の描き分けがあんまなされない、だけど、まあ、バンド先生とかは、やっぱ全部の楽器がちゃんとバランスよくなって聞こえるように、音量調整とかしてるので、やっぱりなって聞こえる感じが、なって聞こえてると思う。
なんか一個に気づくとそれが聞こえて、っていう感じはあった。
そうでしょ、でも、今のフィナーレをですね、もう一回やるとですね、ちなみにフィナーレの一番最後のところの難点はね、やっぱりまあ、ホルンとワーグナーテューバなんだけど、がやっぱり音量的に弱いので、聞こえづらいんだよ、三楽章のテーマがっていう、だってだって四楽章のテーマが本当は一番最後のジンテージのところで鳴ってるんだけど、あれもね、聞こえづらかったですね。この演奏完璧ですよ。僕も、パンのパンを押さえてるからホルンが聞こえる。
確かに確かに。
普通ね、パパーンとか吹かせると聞こえない。ホルン、あれが三楽章ですね、でこっからですね、トランペットが第二楽章、ホルンがポンパンパンパンパンパンって言ってる、弾いてて、そのホルンがエモい、
だいぶホルンが大事な役割を果
たして、
なるほど。
でしかもね、これは今の演奏は割と伝統的というか、最後のパーンミレットって終わるでしょ、だけど楽譜はあれ16分音符なんだよ、だから
シャッて終わるじゃん、
ミレットって終わる人もいる、
それ
はリタルダントがどこまでかかってるかの解釈問題で、だからチェルビダッキとかもうなんかミレットとかで終わるけど、 あのヤルビパーボヤルビーとかは、うん、ミレドって終わったりする。それも指揮者があそこをどうやるかっていう
話。なるほど、うん、
っていうのがブルックナーの8番のフィナーレでございます。
ちょっと楽しみになって
きた。そうでしょ、
うん、
いやだから構造だよ、うん、構造が大事、
うん、
でブルックナーって俺は逆に、うん、構造を意識しないで、
うん、
ブルックナーを1時間20分も聞く方がよく分かんなくてその今やってんのが何なのかっていうのが分かんないの、分かんなくてよく座ってこんなくつながい曲を。
いやだからね、だから分かんなかったなと思って、うん、よく分かんなかったなと思って今までは帰ってただ
けど、うん、そうなんよ。で聞くと、うん、で曲の途中のね、今日は今もうテーマしか紹介してなかったけど、
うん、
もうあのこの曲はとにかく三楽章が、
うん、
ブルックナーが書いたゆっくりした楽章の、うん、まあ、最高傑作とも言われていて、うん、確かに異様に綺麗。なんかさっき の, あの、ね、瞑想的な、
うん、
もやっとした感じがあるけど、
うん、
まあ、他にもなんか魅力的なテーマがいっぱいあって、
うん、
大雑把に言うとそのあの後に出てくるチェロのテーマは、
うん、
まあ、チェロに書かれた旋律の中でも1、2を争う綺麗じゃないですか。
うん、楽しみ。
すごく美しい音楽。俺の多分そのブルックナー感はやっぱり結構20世紀後半のブルックナー感で、
うん、
最近の演奏はやっぱりそういう構造的なアプローチから一歩抜けてね、
うん、
もっとこうドラマティックで19世紀末の、 あの古楽の人たちが再発見したような、
うん、
ベートーベンとかブラームスの延長線上にあるような、
あ、そう、
うん、あのブルックナーを演奏する人は結構出てきていて、
へえ、じゃあ昔に戻ってるってこと？
いや、いや、あのテンポを、
うん、
こんなゆっくりでっぷりやらずに、
うんうん、
シャキッとしたテンポの中で、
うん、
まあ、構造を聞かせる人もいれば、
うん、
いろいろいるんだけど、
うん、
ただ俺はそれはやっぱりどちらかというとブルックナーの特に後半に関しては、
うん、
やっぱりゆったりある程度少し余裕のあるテンポの中で、
うん、
あのそれぞれのフレーズが結構明快に、
うん、
ジンテーゼを成していくっていう形が、
うん、
取るのがやっぱりこう、まあ、それに感銘を受けてきた世代なので、
うんうん、
そういう風な演奏だといいなと思っていますね、
うん、
ちなみに冒頭ブルックナーの8番は割と演奏されててね、
うん、
去年じゃない、もう一昨年なんのか、ベルリンフィルがアクロスに久々に来たじゃん、メーターで、
うんうんうん、
あの時はブルックナーの8番だったんですよ。
あ、そうなん
だ。そうそうそう、
へ
え、あの時ね、まあ、福岡でこんな大枚出すくらいだったら、
うん、
バーデンで、ね、
10
公演ぐらい聞いたがいいわってことでチケットをバーデンバーに取ったんだけど、結局コロナで行けなくなるなんてもうこんな悲しいことはない。
そうだ、
ね、でアクロスはあとね、ミュンヘンヒルが、
うん、
いや10年前とは言わないと思うけど、来た時にティーレマンっていう指揮者でブルックナーの8番をやって、
うん、
あの時は最後のあのミレードって終わった瞬間にフライングブラボーがあって、
うん、
もうみんな怒ってたと、うん、俺もフライングブラボーはあんま気にならないんだけど、
うん、
まあね、あのシリアスな人たちはさ、
うん、
もうフライングバーボされたから全部台無しになりました
1時間20分も台無し
かなって思うけどでもまあやっぱりね、余韻を大切にしたいという人は、
うんうん、
まあ、余韻も含めて音楽ではあるからね、
うんうん、
でだから今回もね、ブルックナーの8番も、まあ、実演で聴くっていう機会もそんなに頻繁にあるものでもないくした、
うん、
やっぱり対局でやっぱ曲がよくできてるので、
うんうん、
これはなんか楽しみに聴く
っていう、うん、楽しみになってきた。いつも全然予習しないから、
うん、
もう一回ちゃんと聞いていこう。
いいですよ、
また
楽しみですな。
楽しみに、
うん、
やっとなってきた。では、
うん、
また
また、
さよなら